皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。ゲストにお招きしているのは NPO 絵本歌遊び歌代表の西村直人さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
改めましてこの絵本歌遊び歌の、そのご活動も含めて自己紹介を簡単にお願いいたします。
はい。絵本や遊びを歌に乗せて届けるライブコンサートなんかをやってるんですね。
はい、はい。これは対象は子どもたちが中心ですか？
親子ファミリーコンサートやってます。
はい。
で、NPO が目指してるのは、大人にもその子どもたちのわらべ心を伝えようよっていう、子どもも大人もっていう、両方なんですね。
で、もともとはプロのミュージシャンでいらっしゃるんですよね。
はい。
どんな活動をされていたんですか？
中西恵三さんとか、
はい、
石川さゆりさんのツアーを長くやってまして、キーボードプレイヤーとしてね、はい、コンサートのサポートしてました。
その音楽っていうものを子育ての中に取り入れたのも、西村さん自身が、取り入れ始めたきっかけっていうのがあるんですよね。
はい。
それはどんなとこだったんでしょうか？
その音楽ってね、みんな難しく考えすぎてる、僕もでしたけど。
ですよね。
音楽って歌が上手じゃないととか、私は五線譜読めないんですとかねで、専門性がある人の演奏を聞けばね、こんないい演奏するにはね、どうしたらいいんだろうとか、みんなこう憧れの目で見ちゃうんですけど、
はい、
もっと音楽ってね、生きる力そのものなんだよっていうのを僕子供から教わったんです。
それはどう、
子育てを通じてね。
なんかきっかけが、そういうことを教えてもらうようなエピソードみたいなのあったんですか？
それはなんていうのかな、自然に気づいたっていうのもちょっとあったんですよね。
やっていくうちに、
もっと音楽ってシンプルなもんじゃないかっていうのは、もともとね、みんな音楽を趣味や娯楽、
はい、
CD で聴けるもの、
はい、
なんかね、あとはそういうふうに感じ思ってしまうのもわかるんですけども、
はい、
もっとよく問い詰めてみると、音楽ってね、感情を乗せるメディアなんです。例えばね、犬がうわっ吠えるとか、鳥が求愛行動でなんかさえずったりするとか、そういうのって全部何か生きる力なんですね。感情を乗せるメディアなんです、音楽って。言葉以前のメディアだと、もっと広く音楽を捉えると、
ってことは、西村さんはプロとして音楽をやって、技術も極めたと思うんですけれども、なんかそれとはまた違う本質みたいなものが、
はい、
子育てをする中で見えちゃった。
見えたんですね。
すごいですね。で、感情を乗せるということは、その赤ちゃんってまだ感情が、むき出しっていうか、すごく自然に生きていますよね。
はい。
だからこそなんか感じられるきっかけになったんじゃないかとは思うんですが、そうは言っても、その音楽の力をね、やっぱりできればこうもうちょっと具体的に私たちとしては知りたいなと。なんか音楽の効果っていうと、どんなふうにお考えですか？
音楽療法でよく言われることだけど、心理的、生理的、社会的に音楽は影響を与えるなんて言うんです、平たく言うと、心理的、心ね、心を癒す、心を高揚させる、なんかウキウキしてきたとか、リラックスできた、そういう効果を音楽与えますよね。それから身体的効果というのは、これは踊り出したくなっちゃうとか、体の緊張が、こわばりが取れるとかね、心と体つながってますから。あとは一緒に音楽聴いた人とダンスが踊れるとか、リラックスした気持ちを共有できたとか、うっとりしたとか、仲間とつながれるんですよね。
なんか確かにこう演奏してる人同士って、こう目を見合わせてニコニコしたりね、してる様子って見受けられますよね。
はい。
それは例えば子どもたちが手作り楽器で遊んでる時も同じなのかなっていう気は確かにします。
そうそう、手作り楽器のワークショップとかもやりますよ。
やってらっしゃるんですね。
やってます。
先ほどちょっとご紹介忘れてしまって申し訳ないんですが、西村さんは音楽療法も、音楽療法士としてのお仕事もされていて、音楽のその楽器を作ったりもしてる。
はい。
例えば、
ちょっとこれ音を聞こえますか？ペットボトルの中にね、ビーズを入れてるんです。これだけでマラカス とかシェイカーって言われる楽器に変身した
んですよね。なりますね、うん、中に違うもの入れてるものもあります。
こっちはね、ポップコーンと小豆が入ってます。ポップコーンの作るドライ、
弾ける前のね、
弾ける前のトウモロコシ、はい、ドライトウモロコシっていうのかな、ドライコーンっていうのかな、うん、
あ、いいですね。そうそうそう、こういう音って何か私たちって音楽っていうと、うん、すごくこうリズム感があったりとか、うん、なんかこう決まったメロディーとかハーモニーを求めがちですけれども、
う
ん、
そうそうそう、
これ何気ない音でいいんですか？
そう、あのね、まあ音楽、音を楽しむっていうことに原点に戻ってもらえるといいんだと思うんですよね。そのなんていうのかな、ハーモニー、メロディー、リズムって分けて考えるのってもう、うんうん、それ西洋音楽の考え方でね、それパーツなんですよね。音楽を全部パーツとして考えたり、なんか学術的に捉えすぎ僕なんかから言わせると、せっかく僕らね、あの東洋人っていうか音楽をもっと全体で捉える民族楽器っていうのがいられて、これはね、シャラシャラシャラ、
あら、いい音、
波の音がする楽器なんです。
お
で、これあのペルーの楽器なんですけど、レインスティックって言います。
とっても長くてですね、長さが、
うん、75センチ、
ね、75センチ、
サボテンの中の空洞に小石を入れて、サボテンの棘をいっぱい打ち込んであるから引っかかるんですね、小石が。
あ、え、サボテンの棘が中に入ってるんですか？
うん、中にそう打ち込んである、たくさん。
サボテンの棘って打ち込めるぐらいカッチカチのものなんですかね。硬、ね、いんですかね。
硬いのがあるんでしょうね。
でもこれ見ると竹筒にしか見えないんですよ、見た目はね。うん、
竹筒でもね、作る人いますよ。
あ、そうですか。う
ん、だからその音楽をパーツで分けるんじゃなくて、でなんか西洋の楽器じゃなくて、こういう民族楽器ってなんか音楽を全体で捉えたものがいっぱいあるんですね。
例えばその身近な音にもそういうものって本当はたくさんあるんですよね。
あります、あります。
例えばどんなところにあると思われますか？
そのね、やっぱり雨の音とかね、全て自然界ってリズムを持ってるし、
ま、それが私たちが思ってる3拍子、うん、4拍子じゃないですよね。
ないです、ないですないんだけど、うん、そこも含めてね、音楽だって民族の音楽は捉えてるんです、
うん、そして何かそういう演奏すると何か感じたり、うん、つながってるような気がする、う
ん、だからその、ま、音楽って、
ええ、
うーん、なんていうのかな、人、つながるためにあると僕は思うんです。人と人がつながる、
はい、
自分自身の心とつながる、
うん、
その自然界のリズムとつながる、
うんうん、
大きく言うとなんかあの宇宙のリズムがっていうのは、
まあそうですね、
つながる、なんか大きい自分を超えた大きなものとつながる、その3つのつながりがですね、人と人、他者とのつながる、自分とのつながり、大きな万物っていうのかな、自然のリズムとのつながり、その3つのつながりがあって、音楽を難しく複雑にしてるのは、楽器で演奏しなきゃいけない、上手に歌わなきゃいけない、リズム、ハーモニー、メロディーのことを理解しなきゃ音楽できないと思ってるけど、
うん、
自分自身が癒されて生きる力に溢れてると、いっぱい音楽って溢れてるんです、自分のなんかそのエネルギー的に、うん、なんかその赤ちゃん、だからその子育てってすごくそのいい機会で、
はい、
赤ちゃんが生きる力を教えてくれる、
うん、
自分も生きる力が高まってる、でそういう空間の中でちょっと歌ってあげるとか、
うんうん、
赤ちゃん揺らしてますよね、
揺らしてます、泣くと ね、よしよしなんてやります、
うん、そのリズムも全部なんか生きる力が高まってる、でその時に私歌下手なんで歌ってあげれませんとか言うと、ものすごくもったいなくて、
もったいないんだ、あ、下手でもいいんですかね、
うん、下手でもね、
うんうん、
自分自身があの優しい気持ちにつながってたら、その優しさを歌に乗せて伝えることができる、下手とか上手じゃなくて、その気持ちは伝わってるんですよ。
なんかね、私なんかちょっと照れくさくって、うん、えとか言いながらしょぼしょぼって歌ったりしてたんですけど、うん、それはダメでしたかね。
あの、いいんです。
え、いいんですか？
なんか遠慮したりドキドキしてるっていう気持ちも全てその親のなんか愛とラブ&ピースとつながってるんです、
ま、じゃそういう気持ちが全て乗るのがまあいいということなんですが、うん、お母さんたちは音楽を、赤ちゃんに音楽をというと、
うん、
なんかすぐ習った方がいいんじゃないか、
そうね、
リズムなんとかに行った方がいいんじゃないか、
うんうんうん、
違いますね。
あのね、そういうのもとってもいいんだけども、まずお父さんお母さんが 音楽で楽しそうにしている生きる姿を見せてあげるっていうのが最高の音楽教育ですね。後付けでね、
うんうん、
楽器を習得したりするっていうのもやっぱり子供の成長に合わせて与えてあげるのとってもいいんだけど、うんうんうん、お母さんが機嫌がいい時には鼻歌を歌ってるんだよとか、お父さんたまにギター取り出して歌う弾いてる姿がとても素敵とか、
うん、お母さんとお父さん無理しちゃダメですね、
うん、ね、
自然に楽器が、そしてもしかしたらこうちょっとしたようなペットボトルのようなね、うん、中にビーズが入った簡単な楽器とか、う
ん、あと100均で
100均
100均のこれタンバリンですけど100円で、ね、子供と幸せな時間が過ごせるんだったら最高じゃないですかね。
これ泣いた時とかねちょっとね、
うん、なんかその赤ちゃんにどこうちょっと高い音の刺激って赤ちゃんすごく好きなんですって。
なんかそういうものがいろいろ身近にあったら赤ちゃん自分で手に取るようにだんだんなってくるし、うんうん、ちょっと鳴らしてみたら面白い音がしたとか、うん、結構音に敏感ですもんね。そうそ
う、これあの何
ですかそれは、
民芸品屋で見つけたカエルの形してカエルの背中にギザギザがついてるんですけど、それを棒でこするとカエルの声に
カエルの木魚みたいな感じの形なんですけどね。
親ガエルに子ガエル、ちっちゃいサイズのやつですけど、
いやいや小さいカエルと大きなカエル、
うん、あ面白いですね。子育てしてる時ってね、こういうものに大人もすごい興味向いていくでしょ。音楽のキーワードはつながる、赤ちゃんと幸せな時間でつながるっていう観点でいくと高い楽器じゃなくても全然いいんですよね。
お金をかけなくてもできる、何か習わなくてもいい。
図書館とかに行くとね、手作り楽器の本とかいっぱい紹介してあって、うん、牛乳パックで作る笛とかね、はい、いろいろあるんですよ、
ね。
それで子供大きくなった時とか一緒作ってあげたら楽しいですよ、うんうん、やっぱその 音が楽しいのが音楽だからね。
うん、
音が苦になっちゃダメですよ。
音楽で
苦しいにならないように、
音苦にならないように、う
ん、音が楽しいっていうのをそのね、うん、いい体験をいっぱい親子で持つっていうのがとっても一番の音楽教育だと思います。
まあ、あの CD なんかをね聞かせればいいと思っていたりする方もいらっしゃると思うんですけども、
う
ん、お母さんも一緒にこうなんか抱っこかなんかしてノリノリになって聞くといいかもしれないですね。
そう、 CD を子守り代わりにただ垂れ流しにしとけばいいっていうんじゃなくて、うん、せっかくだからね一緒に聞いて楽しい時間にしてあげるっていうのはもういいと思うんです、まあ、それが音楽の時間、
いつもじゃなくてもそういうことをそういう時間を作ることでも ね、うん、ね、いいですよね。
子供向け番組でもね、うん、一緒に踊ってあげるとかね、うん、
ただその子供のばっかりで疲れるんじゃないですか。
そうなんです。でこれがね、うん、良かれと思って子供向けばっかりをかけてると、あの親がいやいやつけてるっていうの、 それまた音が苦しいになってるでしょ。
そうです。
そういう時は僕もね、あの子供がちっちゃくてもあのソウル、ロック、ジャズ、クラシック何でも
かけてたんですか？
かけてた。あのマイケル・ジャクソンとかね、うんうん、子供があのスティービー・ワンダーの真似してるんだよとか言ってこうスティービー・ワンダーの首を振る真似をしてたりとか、なんかすごく、うんうん、大人が楽しいっていうのを見せるってさっきも繰り返し言うんですけど、
はい、
大人が我慢して子供を楽しくしようっていうのはありえないですから。
そうですね、
みんなでつながるっていう音楽のね本質向けていってもらえれば
そうですね、ぜひ、ね、一つあの今日ご紹介したいのが絵本歌っていう本があるんですが、
はい、僕今パパズ絵本プロジェクトっていう活動がその今の絵本歌の原点なんですけども、はい、お父さんの4人組の読み聞かせチーム、絵本ライブチーム、はい、でそこの田中パパっていうのがいるんだけど、田中パパはグランママ社さんっていうね絵本の編集者さん、
はい、
うん、でおいっ子さんだかめいっ子さんだかを預かった時にもう泣かれちゃって泣かれちゃってね困ってね、
う
ん、もう親になった人みんなもうあの経験ある、
はい、
ね、
どうやったら泣き止むんだ、
どうやったら泣き止むんだ、でこの時にあー今なんか子守歌を一つでも歌ってあげれたらどうに何かいいだろう、ね、赤ちゃんがたとえ泣き止まないにしても自分自身が
こう気持ちが少し
でもね、気持ちが少しでもいいだろう
一個も歌えなかったんですね、うん、きっとね、その時
その時にあそうだ、じゃあ子供の歌を紹介する絵本っていうのが今世の中ないから作ろうって言って作ったのが今僕が手にあの、はい、してる歌絵本、これ1988年初版で、僕は長男が1990年に生まれてるからちょうどいいタイミングで僕初版本手に入れるんだな、
ね、
うん、これでね、やっぱり僕も 救われたっていうか、子供とのコミュニケーション時間が生まれましたからね、この絵本でね。
やっぱりお父さんって意外とこう対話するきっかけがね、
そうそう、
なかったりするけども、
ママですら歌忘れて、でお父さんよりね、子供とこの声かけってどうしたらいいんだろうってね、ママお腹の中にいる時から育んでる分だいぶパパより得意なんだけど、
そうですね、うん、そのいいきっかけとなった歌い本というのがあるということ
ですね。ありますね。でこれはやっぱり本当に今日の一番の僕のおすすめかもしれない
ですね、うん。まあ、いろんな形で音楽を生活の中に取り入れる方法を今日ご紹介いただいたんですが、うん、まあ、一つでもいいのでね、
うん、
まあ、ちょっとやってみていただくことと、何よりやっぱり楽しむことですね。
そうそうそう、
はい、今日は西村直人さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。